このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
トゥルルルルトゥトゥルルルルトゥ、こんな曲でしたっけ。こんにちは、武田です。
こんにちは、山口です。そういや、私たちね、あのオープニングの曲をあんまり聞いてないんですよね、長いこと。
そうですね、あの長いこと、いや私は後からちゃんとあのラジオを聞いて反省の時間を持ってるので、うん、たまに聞くんだけどね、どんな曲だったかな、うん、
先週なんとね、私と武田様は、
はい、
お誕生日週間でしたよね。
そうなんです ね。本当にね、共にね、1年越しまして、
ね、そうですね。もうね、お互い Facebook やってるからたくさんメッセージ来たでしょう。
まあね、本当に Facebook 友達がね、もう Facebook の中でも外でもいろんなところでね、お祝いをいただいて本当に嬉しいことですね。
そうですね、
うん、はい、ね、自分が嬉しいねんからね、人にも。私あんまりね、そうやっておめでとうございますってしないんだけど、反省しました。
素直に
申し訳ございません、山口さん。お誕生日メッセージを送りませんで申し訳ございません。
いえ、お互いにもうパスするって言ってたからな。あ、僕、それは私だけか。
特にね、誕生日の近い方なんかね、送ったら送らなあかんと思わはるやろなとか、いろんなことを考えてね、しててもやっぱり送ってくださんねんから、送ったらよかったとかね、いろんなことをね、考えるね。
そんなに熟慮してたんですか。
そうそうそう、私はね、熟慮の人なのです。
それを熟慮と言うんですね。
そんでかなんか分からへんけどね、
う
ん、本当。
もうでもこの放送6月ですよ。
そうなのよ、皆様、はい、皆様知ってるよね、聞いてはんねんからね、はい、私たちは収録なのでね、まだ5月なんです。
そうですか。なんか暑いなと思ったら、そういうことでしたか。
いや、それはね、気のせいですよ。
そうです、
あのね、腰すぎてるの。昨日ね、枚方なんと33度を超えました
ね。え
ということで、新緑の季節でもありまするが、
新緑の季節ですよ、う
ん、はい、この後お花いっぱいのクレマチスの丘の学芸員さんにゲストに来ていただきます。その後は今日の、お役立ちは雨の日の楽しみなんかもちょっと紹介しながら、今日も
お付き合いください。
はい、よろしくお願いします。はい、今日のゲストはクレマチスの丘にあるワンジバーじゃないよ、ワンジ彫刻庭園美術館の学芸員でいらっしゃる渡川智子さんに来ていただきました。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。渡川と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりなんですよね。はい、私ね、あの前ここの番組の中でも行ってきたよ、楽しかったよ、視覚障害者も楽しめるよっていうことでご紹介させていただいたんですけども、はい、あの頃は1月だったんですよね。
そうですね、はい、
はい、さぞかし今は美しい。
いやー、もう1月の時はあのかなり花はそんなに咲いていなかったんですけれども、
はい、
もう今はクレマチスとバラがもう満開でございます。
クレマチスって植物の名前なんですか。
クレマチス、そうです、植物の名前でして
すみません
つる性の植物なんですけれども、
はい、
すごくいろんな種類がありまして、で、あの美術館の中にクレマチスガーデンと呼ばれるガーデンがあるんですけれども、
はい、
250品種2000株以上ぐらいのクレマチスが植栽されておりまして、そのほとんどの品種がこの今の時期5月中旬から6月中旬に咲きます。
ブワーッと咲くんですね。
ブワーッと咲いてます今、はい。
あの1月の頃にはすごくちっちゃいのがピラピラって咲いてたような気がするんですけど、そうですね、はいはい、あのちっちゃいのばっかりではない。
あの時咲いてたのはアンスンエンシスというクレマチスの品種なんですけども、すごく可愛らしいベル型状のクレマチスなんです、うん、だったんですけども、今咲いてるのはもう何と言いますか、ザ・花というような花弁があったり、あのベル型のものもあるんですけれども、またかなり違った印象のお花がたくさん咲いてますね。
なるほど。
はい、同じね品種でもね、それだけ形が違うっていうのも不思議だわっていう話をね聞いてはいたんですけど、はい、今は実際ね、
はい、今は、はい、うん、今はバラもすごく綺麗ですので、バラとクレマチスの共演もあの楽しんでいただけます。
バラが香りがあるのはねみんな知ってるところなんですけど、はいはい、クレマチスは、
クレマチスはほとんど香りがなくてですね、うん、あの香りがある品種もあるんですけれども、あ、そう、まあ、今咲いてるものはもうほとんど香らない品種です。
じゃあ香りはバラが、
そうですね、
頑張ってくれて、
はい、もうすごいそのエリアに行くともわっといい香りがします。
なんか、ね、やっとネットで見ました、はい、これか、見たことありますね、確かに。
ありがとうございます。
綺麗ですよ ね、
すね、うん、はい、
ね、丘っていうだけにねすごい広いですよね。
そうですね、はい、はい、結構広いですね。
うん、どれぐらい広さあるんでしょうね。
広さはですね、
はい、
そうで、クレマチスの丘はあの複合文化施設でして、うん、この万治彫刻庭園美術館とベルナール・ビヘ美術館と井上康文学館と、うん、あとはショップとかレストランが点在しているあの複合文化施設になりまして、うんうんうん、それはもう本当に結構山の中腹にかなり広い距離で、広さであります。でその中の一つの施設が、うん、あの私が勤めている万治彫刻庭園美術館、はい、でその中にクレマチスガーデンという庭園もあります。
そう、
はい、
で結構な広さなんですけど、なぜ今日ね、はい、ゲストに来ていただいたかというとね、はい、視覚障害者の見方もねすごく楽しめる作りになってるということでね、
はい、
なんとか注目されている、はい、万治彫刻庭園美術館なのでありますが、
はいはい、
その工夫を、
はい、
ぜひぜひご紹介いただいたらと思うんですけど、
はい、ありがとうございます、うん、とこの万治彫刻庭園美術館はもともとジュリアーノ・バンジというイタリアの彫刻家の方の作品を展示している美術館でして、その庭園と美術館の中に両方そのバンジさんの彫刻作品があのたくさん点在をしておりまして、で開館したのが2002年なんですけれども、あのその開館当初から屋外にある作品は全部あの手で触れて鑑賞することができたんですね、
はい、触りまくりました。
触りありがとうございます。ただこれまでその手で触れるよっていうのをすごくしっかりアピールというかしてはいなかったんですけれども、うん、2020年の時からですね、その彫刻作品に触れるという特徴を生かして、あのもっともっといろんな方に美術館に来てもらいたいということをあの考えまして、まずは視覚に障害がある方にも美術館に気軽に来ていただいて、皆さんにあの豊かな美術館体験をしてもらおうという目的のもと、あのいろんな取り組みを始めました。
はい、
はい、
そのいろんな取り組みっていうのがね、はい、ほんと一つ一つね私も歩かせていただいて、本当に細かいところまでね工夫されててびっくりしたんですけど、
はいはい、
ね、展示ブロックが引いてるわけじゃないのに視覚障害ね、はい、私がスイスイ歩けるとね、
はい、
いうね工夫がいっぱいなんですね、はい、
そうですね、うん、はい、展示ブロック最初引く話も上がったんですけれども、それその、まあ、自然と、まあ、作品があるという景観のことも考えて、ちょっと、うん、あの独自 の、 あのガイド方法を編み出したといいますか、
うん、
いくつか作りました、
はい、もう本当編み出されてるね、あの、
はい、
緑の丘に、
はい、
アスファルトの小道がこうあるんですけど、はい、まあ、それだけでもね結構芝とアスファルトのね、はい、境目をたどっていけば歩けるようなもんではあるんですけど、そのアスファルトとね緑の境目もくっきり分かるようにね、
はい、
位置をつけてあったりとかね、
はい、ガイド法、そうですね、あの、はい、4つあの歩く上でのガイドは取り入れてます。その一つがその芝生ガイドと呼ばれていて、うんうん、その芝生と道の境目をすごくこう分かりやすくエッジを効かせて あの芝を取ったり、あとは芝生の道をこう新たに増設したりして、あのその芝との境目をあの白杖で歩いて、あの確かめて歩いていただくっていうものと、あとはレールガイドと呼ばれる
高
さ15センチぐらいの高さの鉄のパイプが置いてまして、まあ、それもあの確かめながら歩いていただくと。でもう一つがラインガイドと呼ばれていて、
これだこれだ、
うん、はい、道に溝を掘りまして、
うん、
その溝の凸凹を確かめながらあの歩いていただくという、まあ、これはあの最初あの全然あの凸凹がわからないという意見もありまして、溝の中にさらに鉄の何と言いますか、細いパイプみたいな、
シャカシャカシャカって言うんですね、
音が、うん、あの鳴るようになってすごく分かりやすくなったという、
はい、こうね、あの曲がり角みたいなところにね、そのカシャカシャってついて、はい、音がしてるので、あ、ここで、あ、分かれ道なんだなとかっていうことが分かったりね。
おさん、ごめんなさい、そのカシャカシャってのはどうやったらなるんですか？
うん、ですね、溝が掘られてました、あの石の床なんですけども、
はい、
溝を掘ってその中にさらに細い鉄のパイプを2本通らせて、はい、でそれが石の床と何て言うんですか、当たって、
あ、触って、
そうそう、杖がね、それに当たってカシャカシャっとなるというね。
なるほど、
はい、もう一つは館内には歩道くんという、あの、うんうん、これは誘導のマットなんですけども、まあ、それを敷いて、はい、あのゴム製のマットで 足の裏でも確かめながら、
うん、これは屋内用ですね。
屋内用ですね、
はいはいはい、
というふうに、はい、ただ歩ける、まあこれ歩けるような工夫もすごくされてるんですけど、はい、さらに歩けるだけじゃ美術館としてどうなのよ、
はい、
っていうことですよね、
はいはい、
つけられたのがエナビレンスですよね、
はい、をあの本当にいろんなところに活用しております。
ナビレンスってね、はい、あのスマホでこうかざすとね、はい、そこ の, あのどっちに行けとかね、あのこんなものがあるよとか説明してくれる、
はい、スマートフォンのアプリ
ですね、下にね貼ってあるんですけど、はい、であの何ですか、展示物のね彫刻の、はい、下にもそれが貼ってあって、はい、彫刻のね説明とか、
はい、
この辺りにはね何月頃にはお花がいっぱいになるよとかね、
はい、いろいろ情報を変えて、上等館ではナビレンズをその誘導のためのツールとしてという一つと、はい、あとは作品の解説としてという、うん、まあ、2つの用途で使っておりまして、うん、床面に貼られたあのナビレンズあちこちに貼られているのはその誘導のためで、の読んでいただくと、ここからちょっと細い道になりますよとか、ここからは芝生ガイドをあの頼りに歩いてくださいというような誘導の案内が表示されておりまして、あとは作品に貼られてあるのはあの台座に貼られてあるんですけども、そこでは作品のこの作品どういうふうに触れるかとか、まあ、一言作品のちょっと解説と一言ポイント、おすすめのポイントとかをあの説明をしております。
うん、もうね学芸員さんと一緒に回ってるみたい、
はい
はい、まあ学芸さんが作った案内文ですもんね。
結構いろいろこう試行、まあ、今も試行錯誤中なんですけども、どういう解説がいいのかっていうのは結構いろいろこう考えまして検討を重ねました。
なるほど、
はい、
あのメッセージは書き換えとかされてるんですか？
あ、書き換えはされて、あのしてます、あの、
うん、その都度ご自身で、
はい、あの、はい、画面上であのすぐに修正ができて、それがもう自動的に反映されるので、
うん、
そういう意味でもちょっとあのもっとこういう風な表現がいいなって思ったらすぐ変えられるっていうのはすごくナビレンズの便利なところだなと
思います
。
あら、もうあの歩けるのはもちろんだし、うん、歩いて上に知って楽しめることができるというね、はい、うん、もう視覚障害の方も結構いらっしゃるんじゃないですか？
いや、そうですね、あの導入してからかなりいろんな方が来ていただきまして、うん、であの皆さん本当にいろんな意見言ってくださるので、その都度、うん、あのあちゃちゃ こういうふうにしようかなっていうふうに、うん、あの少しずつ変えながら皆さんの意見をあの参考にしてちょっとずつアップデートをしていっております。
うん、またね、あのその私たちね、このやってるナビタグのチームの中の人たちも今、
はい、
行く計画をね、 あったりとかね、
うん、ありがとうございます。
山口さんも行ってきて、素敵だから、ね、お花が好きかどうかは知りませんのが、
まあ、あの私実がなるのが好きなんですけど場所教えていただけます？
場所、あ、美術館の場所、はいはい、美術館はですね、静岡県にあるんです、はい、静岡県の駿東郡長泉町という町の中、は
い、初めて聞いた町、はい、
駿東郡どんな字なんですか。
駿東郡な、駿河の、
駿河の駿
に東に郡、あの神奈川県寄りのあのところです。
なるほど。
で、あの最寄りの駅は三島駅という、あの、はい、これ新幹線こだまが止まる駅なんですけど、
うん、はい、こういうとこからね、アクセスよくてね、
はい、で無料シャトルバスが1時間に1本出てますので、三島駅からあの、うん、シャトルバスであのすぐダイレクトに美術館に行くことができます。
なるほど、うん、最寄り駅がね、新幹線が止まるっていうのがね、
そうですね、すごく、うん、あの、うん、便利、
遠方から行く場合でもね、
はい、うん、東京からも意外と新幹線だと1時間かからずに行けますので、
うん、
はい、割とアクセスはしやすいところかなと思います、
うん、そうですよね。私たちは大阪から行きましたけど、
はい、
まあ、小玉ちゃんなので、ね、小玉ちゃんの理解がありましたけど、
小玉スカート
はい、はい、ついでにね、うん、熱海もね、近いですしね。
そうですね、温泉、あの、伊豆も近いので。
伊豆が近いですね。
はい、近いです、かなり。
素敵なところで、今から、クレマチスは今からいつ頃までが楽しめるんでしょう。
そうですね、最盛期と呼ばれているのは6月中旬ぐらいまででして、ただその後も、うん、あの繰り返し、あの、何度もお花が、一回剪定といって、あの、切るんですけども、それでまた、あの、伸びて咲くというのが、はい、本当に、うん、秋ぐらいまでずっと続きます、
うん、
ここからはダリアとかスイレンとか夏のお花も、あの、咲きまして、で今庭園ではあのカエルもすごくゲコゲコ鳴き出したんですけどここからどんどん夏の虫もあの登場してきて、うん、あの、まあ、お花と合わせてそういう生き物も賑やかになってくる季節かなと。そう
で、ね、ふっかふかの芝生の上、ね、こう歩いていったら彫刻があったりとかね、はい、あの下にあの入っていくの
も、そうですね、
欲しかった、
地下に入っていくような体験型の作品もありまして、
うん、面白いですよ、触るだけじゃなくてね、なんか、
はい、
うん、
作品も本当に万事さん、あの、石やブロンズや木とか本当にさまざまな素材で作品作ってますので、その食感の、あの、ザラザラしてるものとかツルツルしてるものとか、あと夏になると、あの、すごくブロンズとか熱くなるんですよね、なんか、はい、
夏危険だなとか思いながら、
そうですね、
はい、はい、アダムとイブの、ね、間に、ね、立ちふさがることもできますよね。
あ、そうですか、はい、そんな野暮なことをするんですか
しないとダメ、リンゴ食べたらダメみたいなね、
はい、
遊べます、
ね、いろいろこう遊べます、
ね、はい、本当に素敵なところ、はい、皆さんぜひぜひ、今からシーズンです、
はいはい、
そうですか。入場料ってどうなってるんですか。
入場料はですね、美術館と庭園、あの、合わせての金額なんですけれども、はい、あの、大人が1名様1200円になります、うん、で中学生以下の方は無料で、あと高大学生は800円です。
で、障害者手帳をお持ちの方は、
このご本人が半額で、でもう一人付き添いの方は 無料になります。
あ、本当そうなんでした。
はい、そうなんです、はい、
そうなんですね、
はい、
それ珍しい。2人でね、1人分っていうところは多いですけどね、なのでね、行きやすいですし、三島まで行ったらバスもね、はい、出てるし、
はい、
でまたね、近くにあるショップも素敵ですよね。
ショップとかレストランとかでもいろいろ
洗練されているの
いろいろ食べてデザートも召し上がっていただきましたね。
もうね、はい、食器とかも素敵で、陶芸美術館があるからでしょうね、近くに。
あ、そうですね、あの、うん、あの、陶器を集めたり、作家物の器でお出ししたりとか、あの、ガラスの器でお出ししたりとか、うん、結構食器にもこだわっておりますね、
うん、もうだからね、そういう陶器を好きな方もね、はい、素敵に、はい、素敵っていう感じでね、喜ばれると思いますしみかんちゃんも美味しかったな、
うん、ありがとうございます。みかんちゃんすごい人気です
はい、ぜひぜひ今からの季節ね、外からで、はい、外に出かけるのがね、楽しい季節となってきましたので、
うん、
ぜひお出かけください。
はい、ぜひ、
うん、はい、
ということで、
はい、では今日はクレマチスの丘万事彫刻庭園美術館の、渡里川さんに来ていただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ブレイクコーナーです。
はい、もう早速パリパリしてますけどね。
何食べはります？
あのね、前もね、お話ししたと思うんですけど、枚方市はね、名護市とお友達なんですね。
そうなんですか。
名護とかね、四万十とかね、北海道のどこだったかな。でね、あの枚方市のアンテナショップみたいなところには、そういったところのね、名産品が売っているのですが、今回は名護のこんなものを買ってきました。シークワーサー寒天。
寒天。それ爽やかで美味しいと思います
。と思うのね。うん、であの冷蔵庫に入れて冷やして食べたら美味しいですよって言われたんですけど、うん、まだね買ってきてそのままで、ね、冷蔵庫に入れてないんだけど、ね、きっと美味しいと思う。あの山口さん、シークワーサーって書けます？
ね、
口では言えるんだけどね。
ちょんちょんとしてピュッと上に跳ね上げて。帽子、それカタカナだって、カタカナだ
あ、口ではね、シークワーサーって言ってるけど、書くとき、シークワーサー、シークワーサー、シークワーサー、なんだとか思いながら、うん、シークワーサー、どう書いてあるの、これパッケージには、
うん、カタカナでシークワーサー、
和なんだね、
和が小さい和だ、
ちっちゃい和、
うん、初めて見た、シークワーサーだ。
そうか。
クアーサーじゃないんだ。
こうあのね、スマホとかのキーボードのところに和音、ちっちゃい和ってあるんだけど、ちっちゃい和なんか使うときあると思ってたんですけど、シークワーサーのためにあるんだね。皆さん、シークワーサーのためにあの和はあるんです。じゃあ他にあったっけ、あんなちっちゃい和使う看護ってある？
これ味はどうよ。
シークワーサーだね。おろしに決まってる。寒天だからね。
シークワーサーとカボスとスダチは親戚かな。そんな系統の味ですよね。そうそうそう。私ここで山口ファームのレポートをあげなきゃいけないんだ。まずね、ニュースとしては、
うん、
もうこの花の咲かないキウイなんか切ってやると言ってる神さんになだめて、
うん、
もう一年もう一年ってのはついに今年、うん、5年目にして、うん、鈴なり。
ああそうなんだ、うん、いつか夢の叶う時はあるです ね、
うん、ゴールデンキウイですからね、ちょっと高いやつね、
鈴なりっていうことはもう花が咲いて実になり、
もうちっちゃい実になってるんだ、でもまあそれ全部鳴らしたらきっとちっちゃいキウイになると思いますんで、うん、今から摘果というのを間引いてね、
うん
うん、やろうと思いますけど、昔うちキウイは植えてた時期がありましてね、
うん、
そうやな、1シーズンに、バケツで 4,5 杯取れてたかな。
めっちゃ取れるって言いますよね、キウイはね、うん、
豊作ですよね、
うん、
でそれをもう一回と思って植えてたら、まあいつまでたっても花が咲かない、メスの花の咲く方が花咲かなくて、
うんうん、まだ子供だったんだね、
うん、そうだったんです、うんうん、ということです。それから、収穫ぼちぼちやってたのが、そら豆、じゃがいも、玉ねぎ、にんにく、いちごは収穫完了。いく残念でしたね、今年はもう瀕死のにんにくか
瀕死だったんだ。
瀕死です、もう、うん、去年1年間持ったんです、冷蔵庫にいつでもにんにくが入ってる状態だったのが、今年は、はい、今年は3ヶ月持つかなぐらいしか収穫できませんでした。でね、今鉢植えで私あのビワを植えてるとかブルーベリー植えてるとか言ってたのが、うん、そろそろ収穫ですね。ビワ 2,3 個食べましたけど、
ビワもいいね、うん、でっかいのできるんですか。
普通のビワができます。
あ、うん、これってあの今でもねでズームでやってるんだよね。もうねズームだからね、山口さんのねそういう話もね聞くだけ、
うん、あそう、
はい、
決して持ってきない、
私あの召し上がったことございませんの、はい、
ブルーベリーがね花だと思ってたらいつの間にかちっこい実になってたんで、もうじきですね、で、それで収穫どっさり収穫したんで畑空っぽになりましたんで、先週はもうひたすら耕しました。で畝を作って、そろそろ植え付けをやります、 とりあえず、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、落花生、ゴーヤ、トウモロコシ、ごぼうを植えたいと思います。
ガンガン夏野菜、もう取っては食べ、取っては食べ、取っては食べ、もう追いつかないぐらいバカバカ食べる品種のあれですね。
そうですね。そうですね。うん。という季節が来ました。でもちょっともう、せっかく春が来たと思ったのに、日本は春ないな。
暑いからね、
もう夏だ。ね、冬がないね。どっちかというと。
冬だったじゃないですか。秋がない。うん、秋がない。
秋と春が短いかな。
うん、間がないね。うん、暑いなーって言ってた時よね。もう次はね、おー、なんか寒くなってきたぞ。
そうそう。日本は四季があるとか言ってたの。そうですね。もう本当にという感じですね。
はい、
うん。音楽何でしたっけ今日。
今日はね、ボノボの Thank You for the Music をかけようと思うんですけど、これってね、なんか爽やかバージョンが出てるので、そっちがかけたいなと思ったんですけど、大人の事情でこちらしかかけられませんでしたということで、ボノボスと書いてボノボの Thank You for the Music。
役立ち情報は梅雨に向けて、
はいね、はい、ちょっと雨について調べてみて、
はい、
まあ梅雨っていつからだっけと思って調べましたところ、うん、なんともなあまりお役に立ちそうにない情報ばっかりで、うん、まずねはっきりしてることがあります、うん、沖縄は5月の4日に梅雨入りしました。
もうしてるんだね、とっくの昔に。
で奄美が5月の11日に梅雨入りしました。
うん、
これは確かな情報ね、はいはい、で、西日本は6月の初めじゃないかなって書いてありました、
九州は
九州も含めてほぼ一緒なんですよ。
あ、そうなんですね。徐々に来るわけじゃないんだね、うん、
じゃないんだ、
う
ん、関東甲信地方および東日本は6月の上旬から、
うん、
初めと上旬の違いね、西日本と、うん、ほぼ一緒ですね、
うん、もうなんかこの暑さで言うとね、なんか梅雨じゃなくて台風が来そうなね、今日も暑いんだけど ね、うん、
ね、
雰囲気的には
で、これ予報じゃないんでしょうね、
うん、
不確定要素があって、
うん、
まだよくわかりませんって、
うん、
書いて
あるんです、まあね、そんなね、
そんなもんだそうです。
雨がねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃね降る季節になってきてね、うん、でもね池にとかね川とかにはね水生植物がね結構いっぱい咲き始めてて、
水生植物といえば
ハスでしょ、
ハス
あやめでしょ、花勝負でしょ、カキツバタでしょ、うん、その後にはちょっとね水辺にねちょっとじめっとしたところでねアジサイ咲き始めるんだけどもね、あの5月の末大阪なんかではね5月の末ぐらいから勝負園とかがねちょっとオープンし始めるんですけど、そうですね、知ってました山口さん、はい、あやめとカキツバタと花勝負の違い、
うん、あ歩いてるのがカキ違うそんな話じゃないですね、歩かないですね、
あやめとね、うん、もういつもね毎年ねまあ行くんだけどいつも何だかなとかねどれがどれだかなとかって思うんだけど今年はっきり分かりました、うん、あやめというのはねその名の通り花びらにあやの柄があるそうです、網目が、で勝負はお花がピンクだろうと白だろうと紫だろうと黄色だろうとみんなね黄色の筋がついてるそうです、
ほ
う、うん、でカキツバタは水の中にある、あやめとか勝負とか水の縁に咲いてるイメージね、カキツバタは水の中に、
水の中、そうなんですか、です
で、
へ
え、うん、そういうねちょっとあの水辺のお花もね咲いてきた今日この頃ですが雨のね日グッズもね心配になりますよね、
うん、
まあ、そんなことを言ってたら ねあの前あのベルト君というね傘差しグッズ白杖を持って荷物を持っていたら傘を持つ手がないのよっていうやつですよね、うん、
はいはい、
そんな時に便利なあのベルト君っていうねグッズを去年の今頃ご紹介してて、でその後ね、毎日新聞にね取り上げられたり展示毎日に出られたり、日本展示図書館のねあの愛の小バットというねラジオにもこの間出てらっしゃいましたけど、神宮寺さんがなんと大阪に遊びに来てくれちゃいました、うん、先週、神宮寺さんね脳梗塞されてね車椅子乗ってらっしゃるんですね、
そうなんですか、
いつも手押し車とかねおっしゃってるんですけど私あの見えないからねどんな手押し車あの乗られてるのかあんまり分かってなかったんだけど、足こぎの車椅子で手押しにもなるやつという、う
ん、そんなのがあるのか、
うん、脳梗塞の影響でね半身がダメで片っぽが全然動かないんだけど片っぽはね動くとはいえねなんとね80歳超えられててね、そんな車椅子でねお一人で大阪まで遊びに来てくださってね、びっくりした、
びっくりですね、
車椅子早かったよ、シューっていかはった、この高速になってから東京出るのは今回初めてとか言いながらね来てくださって、嬉しかったわ、ベルト君便利ですよっていう話をしてて、うん、もう一つねあ持ってきてあげるの忘れたよって言って貼ったのがこれ送ってくれました後で、なんだと思います山口さんこれ、見た感じはね、
うん、中にジュースが入ってそうな、
そうそうボトルコーヒーのちっちゃいのみたいな形なんだけどこれがなんと、はい、いきますよ山口さん、
はい、行ってらっしゃい、
ビョーンという、
プラスチックの紙コップをつないだみたいな、
そうそうこれがねノートで、ね、きっと皆さんもはーんと思ったかもしれないんですけど、あの伸ばすと傘が
入る、傘袋のような、ね、傘筒か、
そう傘の筒なんですよね、
うん、でそれがシューと縮めると紙コップ一つ分ぐらいの大きさに、
そうそうなるわけですね、紙コップぐらいのね大きさになるというね、
ああちなみにそれはジュースは飲めますか、
飲めると思います、でこれ雨水溜まった下からくるくるくるくるっと
キャップ付き
水がそうそう抜けるというね、そういう
もの、逆向きにしたらその出るんじゃないですか、
そうだな、な出るんだけどこんなことするより下がつけてなかったらそのままあれでしょ、
あでも水が詰まってくるんですね、
そうですね、うん、これね、先端の方に、うん、ね満員電車とかね乗る時もそうだけど自分傘持っててね濡れた傘でね、うん、自分も服も濡れたりして嫌ですもんね、
そうですね、
うん、
それじゃあその縮めた状態で傘の先っちょを当ててぐんと押せばそのまま伸びていくって感じかな、
あそうかね、うん、あそうかこういうことか、上の方の口を持って、うん、で傘をぐさってやって
押し込めばダダダダダダンとなるってことか。と、
なるほど。それ神宮寺さん商品にしてんのかな、それとも。
そうですよ。
あ、商品にしようとしてんの。
いや、これ商品になってたのかな、これって なんていう商品なんですかとかって言って、うん、あの雨の時の巾着みたいなやつとか言って、でもこれってねプラだからね、これ肩作らないといけないでしょ。
そうですよ ね、
うん、
イニシャルコストかかりますよね。
そう、すごいコストかかるもんですよね、これを全部違う形のものがね重ねて入ってて、
同じように見えるけどちょっとずつ大きさ違うから、
そうそうそう、
収まるんですもんね。
こういうのとかね面白いわ。便利でしょ、
うん
うん、
もらったんですね。
もらっちゃった。はい、雨の日ね、これとベルト組んで傘を固定して、あとは、傘に入れてもらうときはレインストールを肩にかけてバッグを守ってっていう感じですね、うん、私の雨の日は
完璧ですね、
うん
うん、昔あの傘がなんか一緒に歩いてもらう人用のやつで少し横長の卵型のがありましたよ
ね。
あれもうなくなりました最近。
あれね、よくねお問い合わせいただくんだけど情報文化センターでは扱ってないですね。でもネットで見るとね、うん、大きいリュックを持って歩く人の用の、あれなんか、ね、後ろに長い傘なんかがあるみたい
ですね。あるんですか。
うん、
じゃあそれを泳ぎのかな、
うん、でも重たそうなんだよね、ああいうのってね、
うん、なん私ね、うん、出張する、ものすごく出張回数が多かったじゃないですか、
はい、
そうするとね、
うん、
3日間ぐらい行ってるとね必ずね現地で傘を買うことになるんですよ。
へ、うん、雨男なのかな。
いやそうじゃないけどもやっぱり、
うん、時期的にそうなんでしょうねきっと。
そうなんですよ。で
9月とかね10月とかね、
で1日傘差すことはまずないわけね、ちょこっと行きか帰りにないとまずいなということで、今回も鹿児島で傘また買っちゃいまして、全国の傘がありますよ。
全国でせっかく買うんやったらね、ちょっと全国の絵描いてやったら嬉しいけどね。
違う、全国のコンビニで買った傘。
ね、何何店とか書いてあったら嬉しいけどね。ね、ちゃんと観光地はねそういうのもちょっとアピールしてほしいもんだね。
うん、
うん、
まあ大きい傘がいいですね。うん、傘はということで、今回も傘買ったなと思って。天気も見てたのにな。3日目ぐらいね危ないって分かってたのについ忘れていって
持っていくとなったらね、やっぱって傘ってね邪魔なもんなんですよね、うん、降ってない時にはね、
傘張るってのはそのことかなと思うぐらいね。
おお気づきませんでした。
そうなんですね。
本当ですか。
きっと字が違うと思いますが、
ね、字が違うね。皆さんもと思ったと思うんですけどね、違う、
どうだ今日は役に立ったでしょう。
語源はきっとね違うと思うけど、
あまり役に立たない情報をたくさん、神宮寺さんのあの、
うん、
ね、傘ベルトはいいんですけど、それ以外はほとんどお役に立ちそうにない情報でしたけど、
うん、ベルト君ね、そうですね、
ベルト君ね、
そう、日展でもね多分見られるようになるかと思いますし、あの大阪のね日本ライトハウス情報文化センターの方にもねサンプル置いてあるので、ぜひおこういうものかっていうふうにね触りに来てもらったら嬉しいです。
はい。
ビヨーン。
それ名前がつけなきゃね。
パタパタパタパタパタ。嬉しくてしゃあないというね、私ね。
はい。ということで。
はい。
今日も楽しかったですね。
うん、
お花ゲストがいね。
でね、そうですね。
いい季節ですもんね。
そうですね。行きたいな。またクレマチスの丘行きたいな。
うん、
ぜひぜひ皆さん行ってきてください。素敵なところなのでね。
さて、うん、来週は。
そう、来週はそんなお出かけしたくなる白杖ということでね。お出かけしたくなる白杖。どんなやったかな、そんなテーマだったかな、水の剣が出ましたが、その水の剣を共同開発したプレイヤーズプレワークスの滝沢さんに来ていただきます。今もまたね
企業コラボでね面白いものを作ってらっしゃるんですけど、そのお話が聞けるかどうかな、ぜひお楽しみにしてください。
はい、さようなら、また来週。